またたくさん奉仕してくださった皆様に心から感謝いたします。あなたご自身がこの終わりの時代に必要な言葉をどうぞ限られた時間で証しできるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今回はですね、20年この群れにいまして、一番と言っていいぐらい前アタックというか行く前とってもきつかったんですね。本当にキャンセルもしようかと思うぐらいの状況の中で、行きました。そうしましたら行く前日に、皆様ご存知のようにパウル牧師ご夫妻指導者のリーダーの方が行かれないっていう中で、最後の7回目の子どもスチームの示しをどうやって受け取るんだろうっていう思いがあったんですけれども、本当中国のリバイバルのように、こう指導者のない中で教会を通して身体の私たちの小さな私たち一人一人に神様語ってくださって技を進めてくださるんだなということが、本当に今回よくわかる不思議な、いろんな不思議があったチームでした。で、本当に次の段階に入ったことを思いました。で、このチームというのはどういうチームかと言いますと、毎回教会でこの季節に、この7月の時期に、これで7年目になるんですが、ヨーロッパの方にパトモス島というヨハネが黙示録を書きました新約聖書の一番最後ですけども、その島に行って、そしてこれからの時代、一体どういう時代になっていくんだろうか、神様のご意志とか御旨はどこにあるんだろうか、そして神様は私たちに何を望んでおられるんだろうかということを本当に祈って聞くチームなんですね。というのは行く直前にガソリン石油もすごく高騰しましたし、地球の温暖化のサミットも行われて、どんどん気温が上がっていく中で、いわゆる本当に高度成長の平和な時代とは違うんだということがはっきり分かって、これからどうなるんだろう。で、それは黙示録に書かれているんですけども、これはちょっと難解な書で私たちによくわからない書です。それでそれをこう聞きに行くチームだったんですね。で、最初にまずローマ、今 EU が一つになり始めていますけども、ローマを見なければならないという言葉がありまして、私は初めてローマに行くことができました。で、一つ思ったのは、村上天主堂のちょっと正確には分からないんですが、大雑把に言って軽く4倍5倍もしかしたら10倍ぐらいある大きな天主堂ですね。カトリックの総本山ですので、素晴らしい大聖堂なんですけども、その一番奥にはですね、何がありますかというと、このペテロの座という大きな椅子があるわけです。で、それを見た時に一番最初にこう強くこう予言的な思いが来ましたのは、この御座に座るのは私だけ、私というのは神様ですね、本来この座に座るのは私だけ、で、人が座ってはいけないという思いがすごく来たんですね。で、黙示録に何度も御座についておられる方がいろんな言葉を発せられるわけです。見よ、私は全てを新しくするというのもそうですけども、本当に天の御座についておられるのは神様だけで、その方を本当に私たちは賛美し褒めたたいていかなくちゃいけないということを思いました。そしてこの一番高いところから、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレム弟子の数が非常に増えていったという、この7世紀から与えた御言葉を宣言してくることが、神様の言葉を置いてくることができましたので、私はバチカンをはじめ全世界に本当に弟子たちがこの前の時代に増えてくるんじゃないかなって、本当の弟子がですね、そのことを期待しています。で、ローマに入ったんですけども、パトモスに入ったんですけども、黙示録を開きましたら、初っ端にですね、これはしもべたちに示すためって書いてあったんですね。で、しもべっていうのをローマで伊沢牧師がメッセージしまして、またしもべなんだなと思ったんですけど、しもべに主は示されるんだと、しもべにならなくちゃいけないんだ、しもべって何かって言ったら、主がいてしもべなので、自分の勝手なことをしているのではなくて、主がの願われることをするのがしもべなので、そうするためには、その翌日のメッセージが、そのベニヤミン中野牧師からだったんですけど、皆さん意図してないんですけども、一人一人のメッセンジャーの方が全部こうメッセージが流れて一つになったんですね。しもべになるためには、 その自分を捨てなくちゃいけない。で、野見山さんも言われましたけど、私たちが捨てるものって何ですか。お家で、中野牧師はゴミ当番だそうです。奥様じゃなくて自分がゴミ出しの日は月曜日、木曜日、ゴミを捨てられるそうですけど、捨てるのはゴミでしょって、ゴミですよねって。で、神様がそれを捨てろと言われるならば、ゴミなんです。私たち自身を捨てないといけない。で、私たちのが神様のお働きを邪魔をしているって言われたときに、私が語られたのは、私自身の中にある義とか、正しさとか、そういったものが本当に神様の働きの妨げをしてきたんだな、しているんだなということを思わされて、はあ、本当に目から鱗というか、それを捨てるときに、これ本当に自分が追うべき十字架が見えてくるし、また新しく本当に、御霊様が働くですね、自由の中を、本当の自由の中をこう生きていくことができるんだなということで、身を新しく、すべて新しくするって次のメッセージにこうつながっていったんですね。で、私はこう捨てるって言われて、よしと思ってこう捨てるんですけど、次の日にはまた全然捨ててない自分がいたりして、簡単には捨てきれないというか、そこで森牧師がですね、捨てられない、イエス様でさえ決して胸を通って捨てるためには本当に祈ったんです。でも祈るときに聖様の助けによって捨てることができるんですよということをおっしゃってくださいました。で、もし私たちが自分の在り方の神様がですね、キリストは神の御姿である方なので、なのに神の在り方を捨てられないとは考えず、イエス様でさえ素晴らしい栄光の姿を捨てて、ご自分を無にして、使える者の姿を取り死にまで従い、十字架の死まで従われたのですとあるんですけど、イエス様でさえ捨てられたのに、自分のゴミのような自分でさえ捨てられないというか、そういう現状なんですけども、何度でも立ち返りながら自分を捨てていくときに、神様を助けてくださって、神が働く、こんな私たちを通して人が救われてしまう、人が奇跡が起こる、そういう新しいこう本当に主の技の中に入っていけるんだなということを思わされました。で、ちょっと長くなってしまったので、あともう一つだけ短く明かして終わりますが、その後のコリントというところに行ったんですね。で、毎回このチームはコリントというのは聖書のコリント書というところがあります。で、このチームはですね、7つのこの黙示録に書かれているエペソとかスミルナ、フィラデルフィア、全部こう回ってるんですが、今全くもうセミの抜け殻のように人が住んでいないし、コリントはですね、もう偶像だけ、コリント式と言われるたくさんの偶像が残っています。で、面白いことに首だけないんですね。 なぜかというと、ここ首細いから折れるんですということと、ネロとか皇帝が変わるたびに顔だけ付け替えるそうですねそれでないそうですが、その中で本当に深いコリントがありまして、偶像といっても日本の偶像とは違うわけですよ。向こう そのネロとかそういうたくさんの偶像があるのを見てパウロは憤ったんですけど、そのシチュエーション2000年前 に紀元50年ぐらいでしょうかにこう自分を置いて、その時代にパウロがどういう宣教の働きの中でコリントの人たちに向かってどういう思いでこの手紙を書いたのかっていう、その思いでこう読むことができたんですね。その時に初めてこうぐんぐんこの賜物のところもそういうこういう思いだったんだっていうことを思うことができた時に、ああこの教会、この群れの恵み、この何度も何度もこう使わされていく、そこで語られること、それを今度は日本に持ってきて、日本民族である私たちがこうに捉え直すというか、聖書を本当に正しく理解する、日本人がそのままこれを読んでちょっとなかなか理解できないんですけども、本当に聖書的な教会に神様をこう導こうとしてるんだなということが、ちょっとすみません長く言えないんですが思いました。で、最後にそのアテネで路上ライブをしたんですが、現地の人たちがたくさんいる往来で繁華街でもう全部日本語、日本の歌だけで、日本語も誰も喋れない。その中で一人の牧師さんが、皆さん、皆さんには この言葉を日本語わからないと思いますが、イエス様はキリスト様ですって言ったんですね。で、この方を信じてくださいって、もう、まあ、パウロのように宣言をしておりました。その時に、あ、本当にアジア民族、今神様の手は、あ、不思議なんですけど、日本、韓国、中国というアジアの、そこに命そのものがそこにあって、本当に片言の英語しか喋れない私たちでも、日本語の賛美しかできない私たちでも、それでも使わせて、たくさんの形骸化してしまった、本当に命を失ってしまったあのところに福音を伝えさせようとしてくださっているんだなということをすごく思いました。特定の誰かではありません。本当に主が流してくださっていることに応答する私一人一人を通して、そのことをして今最後に終わりが、福音が全世界に伝われて終わりが来ると言われていますけれども、その働きを神が本当になそうとしておられたことが分かりました。私に心から感謝したいと思います。お祈りありがとうございます。天のお父様、たくさんの祝福を語りきれませんが、本当にあなたがこの群れを用いようとしておられること、本当に感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りします。
どうもありがとうございました。メッセージの中でもいろいろ話をしたいと思いますけど、一つ特徴だったのはヨーロッパが強くなったなということを非常に強く実感させられました。今回行くときがちょうど東亜湖サミットの始まりとぶつかるような状況だったんですね。でテロの現実的厳重な体制の中を言ったんですけれども、パトモスチームが7回始まったときに、その時代に起こる事柄を見ておきなさい、その時の一つの流れを見ておきなさいということを言われたんですね。で、まあ、その中で、いろんなことが起こりました。天安門事件をはじめとしていろんなことが起こってきて、それで今回は東亜湖サミットがあって環境サミットと言われたんですけど、一応数値は出したみたいですけど、まあみんな到底できないだろうと思っているし、現実に難しいと思います。で、地球温暖化のことからですけど、これは聖書に書いてある通り非常に厳しい時代が来るだろうので、ギリシャでは、行った時は39度ぐらいかな、6度から9度、それは別に向こうでは普通のことで、去年は49度まで上がったそうです。で、そういうことは今ではなかった、そこまでは上がらなかった、はっきりもう全然ここ2、3年気温が変わってきたということですよね。だからやっぱりすごいなと思いました。それと、ヨーロッパがね、昔から言ってますけども、全然その移動、ヨーロッパ間の移動が楽なんですね。もう国内線みたいなもんです。で、ユーロの人たちは EU に加盟していくでも当たり前なんですけども、そうじゃなくてももうなんか簡単に一回最初にどっかからユーロの国どっかに入れば、ユーロに加盟している国同士の間は簡単に移動ができるんですね。国内線みたいな感じで。ちょっと前まではそうではなかった。これぐらい強くなったなということと、ユーロがもう根付いてしまっていて、すごくユーロが強くなってきています。例えばガソリン代ね、170円から190円ぐらいまで今しますけど、ちょっと前まではそうではなかったんですけど、1年前考えると120円ぐらいかな、140円ぐらいだと思うんですけど、ユーロが今年171円だったんですね、行くときね。ちょっと向こうで買うともうちょっと高いんですけど。で、考えたら去年ちょうど100年ぐらいじゃなかったなと思うんですね。だから年代ですけど、ドルもちょうどアメリカ行って、ヨーロッパの時にアメリカが、銀行がちょっとガタッときましたよね。で、ドルがなりましたけども、何かというと、ドルも円も今ダメになってくるんですけど、ユーロが、例えばドルも円もガソリンを買うとすごく高いわけですよね。上がってるから。でもユーロは去年は140円ぐらいで今年170円ってことは、ユーロで買えば1ユーロで同じなんです。わかりますってことだから、なんていうか、おーっと思ってですね、ちょっと、本当にヨーロッパは強くなってきてるんだなってことを非常に強く感じています。で、ちょっと今までとは違い体に入っていけるなってことをすごく思わされました。まあ、それと、7回のバトンシーンが完了しましたので、一番最初に、首脳陣クリスチャンセンター2つの使命がある。1つはリバイバルという使命、もう1つは週末の使命。で、最初はこれは2つ1つだと思った。週末の時のリバイバル1つだと思ったけど、これは別々なんだってことだからね。リバイバルと週末なんだけど。で、週末の働きっていうのは、はっきり言われたんですね。選ばないと ダメです。リバイバルに関してはもうね、あれですけど、選ばないとそれはあの選ばれないってことだったんですね。で、7回の子供作品なんて言われて、主のクリスチャンセンターという教会としては、まあ、代表できましたから、教会としてはこの働きに根をある選んだわけですね。だから週末のことはこれから開かれてくると思います。週末の働きが、ただ一人一人がその週末の働きにかかってくるかどうかは一人一人のまた選びだと思いますので、皆さんそのことをね、この覚えてほしいというふうに思います。で、今日はさっき言いましたその黙示録の20章の5節のところからお話をしたいと思っています。見よ私